皆さんこんばんは。名古屋の新社会人ザワチンだったんですけど、名古屋のボチリーマンザワチンに変更しました。転勤して友達が名古屋にいないので一人ぼっちボチリーマンということでちょっとやっていきたいと思います。ということで皆様ご無沙汰しております。今日は日本経済新聞の一人ぼっちの新入社員相談相手なく迫る不安な2年目ということで、記事が出てて、まさにこれは僕のことだなと思ったので、その記事を読みながら自分の感想というか自分と照らし合わせて話していきたいと思います。はい、じゃあ読んでいきます。長い在宅での研修、オンラインの新人教育。2020年春の新入社員たちは異例の1年を過ごした。悩みを打ち明ける先輩や同期がおらず、孤立する新人も目立つ。社会人になった実感が持てない。不安を抱えたまま2年目を迎える、という一文ですが、まあ確かに去年は緊急事態宣言が4月に出たので、実質働き始めたのは僕の場合は6月だったので、まだ1年経ってないんですよね。大学は去年の4月に卒業して、そのままなんか緊急事態宣言、家にこもれみたいな感じで学生感が抜けないまま2ヶ月経って、で4月に配属で在宅勤務みたいな。なんで正直今2年目なんですけど、なんか2年目っていう感じがあんまりしないっていうのがね、リアルな感想なところです。はい、続きいきます。来月から新人を教えられるだろうか。愛知県内の自動車部品メーカーに入社した女性23歳は不安を口にする。営業現場の仕事が本格化したのは冬、例年の新人よりも3ヶ月ほど遅かった、ということで、まあ、来月から新人を教えられるだろうかっていうのは、まさに僕も明日新入社員が配属されて会うんですけど、多分ねもう教えられることが本当になくて、で直属の後輩っていう感じでもないので、僕の場合は明日挨拶するときにもうなんか言っちゃおうかなって思ってます。思い描いている2年目の先輩っていう感じで仕事バンバン教えられるって感じじゃないけど、一緒に学んで頑張っていこうねみたいなことを言って、なんかもう教えられるほどのものは持ってないよっていうことをね言っちゃおうかなって思いながら、今明日会う新入社員に備えています。これねめっちゃわかるな。営業現場の仕事が本格化したのは冬。そうなんですよね。結局コロナで配属されてもあんまり仕事が動かなかったみたいな人は僕以外にもたくさんいると思うんでね、なんかこの1年目と2年目って1年目の人にとっては結構なんか大きく違うように見えるかもしれないんだけど、実際今いる2年目にとってはあんまり君たちと変わりないよって本当は言いたいだろうなって、まあ、僕は思ってます。続き言います。先輩の多くは在宅勤務も続けている。わからない点は電話やチャット機能で質問するよう指示されたが、どんな聞き方をすればいいのかと遠慮してしまう。あー、わかるね。なんか電話やチャットってそのオンラインで仲いい人に対して気軽にできるけど、オンラインがちょっとあんまり会ったことない人だと、まあ、気軽に質問っていうのはねちょっとしづらいかなと思う気持ちはよくわかります。担当の取引先との商談もオンラインで、対面での打ち合わせは一度も経験がない。現場までの移動がなく効率的と思うが、信頼関係を築けた手応えは薄いですよね。わかるな。そのやっぱり会わないとわからないものってありますよね。例えば取引先の人が持ってたリュックがロンハーマンだったみたいな、わこの人ちょっとおしゃれなんじゃねとか、なんか無駄なところから得る相手の情報っていうのがね少ないかなと思います。はい、次。新型コロナウイルスの感染拡大で大学の卒業式は中止に。入社式もオンラインで、4月から約2ヶ月は会社から送られた資料を黙々と読み込むだけだった。待って、これ同期かな、似てんぞ。 なわけないか。外出自粛で学生時代の友人とも会えず、愚痴を言える時間もなかった。ずっと家、社会人になった気がしなかった。わかります。はいはいはい。コロナ禍で社内の人付き合いも難しかった。名古屋市内の企業に勤める男性24の場合、これは僕じゃないです。はい。入社後2ヶ月間はビジネスマナーなどの動画を見る研修が続いた。同期の8割は未だに顔もわからない。マジか。先輩とゆっくり話す機会がなく、悩みを相談する人もは見つかっていない。同期の8割が未だに顔もわからない、きついな。先輩は全員マスク姿で、顔と名前を一致させるのも苦労したという。今日は4回も挨拶されたぞ、そんな嫌味を言われた日もある。あーね、マスクしてるから顔の違いがね、わからないんですよね。特におじさんはね、わからないんですよね。特にね、おはげなおじさんだとね、わかんないね。で、たまに出勤してこうなんか荷物を届けてくれたりとか、取引先の方とかが来た時にこう電話出て、で、丸丸さんいらっしゃいますかみたいになって、はいみたいな、でもその人がわかんないみたいなのは、入社した時往々にあったので、めちゃくちゃわかるんですけど、今日は4回も挨拶されたぞ、そんな嫌味を言われた日もあるってことはなかったですね。はい、次いきます。就職情報サービスのマイナビが20年に入社した人に、会社や上司、先輩にやってもらいたいことを尋ねたところ、話しかけてもらえる、雑談してくれるとの回答が 63% でトップだった。なるほど、話しかけてもらえるっていうのは、そっかそっか。なるほど、次いきます。職場内訓練（OJT）、 自分の業務にアドバイスやコメントが来ると続いた。あー、職場内訓練 OJT、 仕事をしながらなんかこう教えてもらうっていうのは、確かになんか新入社員だった去年、僕が会社や上司、先輩にやってもらいたいことの中にかなり上位だったかなと思います。はい。で、会社で何年くらい働くかとの質問では、3年以内が 28% を占めた。おお、短い。19年と比べ6ポイント増え、定年まで働き続けるを 18%、 定年まで働き続けるが 18% ですね、を上回ったということで、今の新入社員は3年以内に会社を辞めるっていうことかな。でもそんなに辞めれるスキルがこの今身につくかって言ったら、ちょっと微妙かなっていうのがね、正直な感想なんですけど、定年まで働き続けるっていうのはちょっとね、イメージしづらいかなとも思いました。次、今夏までに会社を辞める。昨年春に名古屋のソフトウェア会社に入った男性23歳は早くも転職活動中だ。魚が好きすぎて感染を海鮮って言っちまった。感染が再拡大した冬は週の半分ほどが在宅勤務で、自身のキャリアについて考える時間が増えた。めっちゃわかります。在宅勤務だとちょっと暇な時間とかもあるので、今後自分どうするんだろうみたいなことをめっちゃ考える時間が増えて、僕は積み立てNISAとか投資について勉強めっちゃしました。はい。業績を落とす会社が多い中、会社が定年まで存続する保証はない。もっと専門性を磨ける会社に移りたいと考えている。こういうね、隠れ転職狙ってる新入社員多いな。新人を育てる先輩たちも試行錯誤が続いた。愛知県内のメーカーの男性31歳は、同じ部署の新人について一人でぼんやりしていることが多く、あまり馴染めていないと心配する。当たり前だった新人との出席はほぼなくなった。できる限り話しかけるようにしているが、仕事以外の話題が見つからない。あまり話したことがない先輩に悩みは打ち明けられないよね。どうしたものか。 新型コロナの影響で新入社員が孤立しやすく、会社に所属しているという意識が生まれにくくなっている。同志社大の松山和樹教授（括弧組織行動論）はこう分析し、離職を防ぐには年の近い先輩と話す場を設け、会社でのキャリアを意識させる必要があると指摘する。これね、本当にそう。あの、会社入ったら少子高齢化の日本を目の当たりにしておじさんしかいないやんと思って、やっぱりなんか若い人と赤裸々に話したいっていうことをめちゃくちゃ望んでます。同志社大の松山和樹教授はめちゃくちゃさすがですね、分かってますね。はい、最後に千葉商科大准教授の常見陽平さんかなは、新人教育に悩んでおり、昨年の入社式を中止またはオンライン形式にした会社は改めて対面での式を実施して社会人になった実感を持たせることを検討してみてはと話した。あー、ということですね。入社式はまあもういいかな、オンラインでっていう感じはしますね。はいはい、てな感じで日経新聞、一人ぼっちの新入社員相談相手なく迫る不安な2年目という記事に感想を言っておきました。ただコロナ禍でちょっと新入社員が良かった点は、会社の飲み会の幹事をしなくていいっていう、あとめんどくさい飲み会がない、これはね結構ね良かったって思ってる人いっぱいいると思うんですよね。会社に入って接する年代が幅広くなって、特におじさんが多いんで、いやちょっと行きたくねえなって思ってる人僕以外にもたくさんいると思うんで、そこはねコロナのね恩恵を受けていると言えるんじゃないでしょうか。今回は初めて記事に対してコメント言ってきました。また聞いてください。おやすみなさい。